Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第146回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は心に刻んでおかなければならないことを教えてくれる絵本をご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたい。
今日は3人でお届けします。直子さん、智香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は8月13日、はい、お盆休みで帰省中ですっていう方も多いと思います。この時期もちろんお盆という日本の風習も大切ですが、忘れてはいけないのは終戦記念日ですね、はい、で今世界では信じられない侵略が行われていますが、なぜこんなことが起こるのかを考えてみますと、戦争することがどんなに愚かなことかという認識が薄れてきているからだと思います。で、私たちが今できることは、戦争が全てを奪ってしまう愚かな犯罪だということを認識し、後世に伝えていくことだと思います。今日これから私が読む絵本は小学校3年生の教科書に載っていて、今も多くの子どもたちに紹介されています。まあ、読む本も辛いですし、聞いてくださる方も楽しいお話ではないと思います。でも目を背けてはいけないと思いますので、心して読ませていただきたいと思います。では、ちいちゃんの影送りという作品です。お聞きください。 ちいちゃんの影送り、アマン・キミコ作、上野のり子へ。影送りって遊びをちいちゃんに教えてくれたのはお父さんでした。出征する前の日、お父さんはちいちゃん、お兄ちゃん、お母さんを連れて先祖の墓参りに行きました。その帰り道、青い空を見上げたお父さんがつぶやきました。影送りのよくできそうな空だな。え、影送り？とお兄ちゃんが聞き返しました。影送りって何？とちいちゃんも尋ねました。とを数える間、影帽子をじっと見つめるのさ。とうと言ったら空を見上げる。すると影帽子がそっくり空に映って見える、とお父さんが説明しました。父さんや母さんが子どもの時によく遊んだものさ。ねえ、今みんなでやってみましょうよ、とお母さんが横から言いました。ちいちゃんとお兄ちゃんを中にして4人は手をつなぎました。そしてみんなで影帽子に目を落としました。まばたきしちゃダメよ、とお母さんが注意しました。まばたきしないよ、ちいちゃんとお兄ちゃんが約束しました。一つ、二つ、三つ、とお父さんが数え出しました。4つ、5つ、6つ、お母さんの声も重なりました。7つ、8つ、9つ、ちいちゃんとお兄ちゃんも一緒に数えました。と目の動きと一緒に白い4つの影帽子がスーッと空に上がりました。すごい！とお兄ちゃんが言いました。すごい！とちいちゃんも言いました。今日の記念写真だな、とお父さんが言いました。大きな記念写真だこと、とお母さんが言いました。次の日、お父さんは白いたすきを肩から斜めにかけ、日の丸の旗に送られて列車に乗りました。体の弱いお父さんまで戦争に行かなければならないなんて、お母さんがポツンと言ったのがちいちゃんの耳には聞こえました。ちいちゃんとお兄ちゃんは影送りをして遊ぶようになりました。万歳をした影送り、片手を上げた影送り、足を開いた影送り、いろいろな影を空に送りました。けれど戦争が激しくなって影送りなどできなくなりました。この町の空にも焼夷弾や爆弾を積んだ飛行機が飛んでくるようになりました。そうです、広い空は楽しいところではなく、とても怖いところに変わりました。夏の初めのある夜、空襲警報のサイレンでちいちゃんたちは目が覚めました。さあ急いで、お母さんの声。外に出るともう赤い火があちこちに上がっていました。お母さんはちいちゃんとお兄ちゃんを両手につないで走りました。風の強い日でした。こっちに火が回るぞ、川の方に逃げるんだ、 誰かが叫んでいます。風が熱くなってきました。炎の渦が追いかけてきます。お母さんはちいちゃんを抱き上げて走りました。お兄ちゃん、はぐれちゃダメよ。お兄ちゃんが転びました。足から血が出ています。ひどい怪我です。お母さんはお兄ちゃんをおんぶしました。さあちいちゃん、母さんとしっかり走るのよ。けれどたくさんの人に追い抜かれたりぶつかったり、ちいちゃんはお母さんとはぐれました。お母ちゃん、お母ちゃん、ちいちゃんは叫びました。その時知らないおじさんが言いました。お母ちゃんは後から来るよ。そのおじさんはちいちゃんを抱いて走ってくれました。暗い橋の下にたくさんの人が集まっていました。ちいちゃんの目にお母さんらしい人が見えました。お母ちゃんとちいちゃんが叫ぶと、おじさんは、見つかったかい、よかったよかったと下ろしてくれました。でもその人はお母さんではありませんでした。ちいちゃんは一人ぼっちになりました。ちいちゃんはたくさんの人たちの中で眠りました。朝になりました。町の様子はすっかり変わっています。あちこち煙が残っています。どこが家なのか。ちいちゃんじゃないのという声、振り向くと蓮向かいの家のおばさんが立っています。お母ちゃんは、お兄ちゃんはとおばさんが尋ねました。ちいちゃんは泣くのをやっとこらえて言いました。
お家のとこ。
そう、お家に戻っているのね。おばちゃん、今から帰るとこよ。一緒に行きましょうか。おばさんはちいちゃんの手をつないでくれました。二人は歩き出しました。家は焼け落ちてなくなっていました。ここがお兄ちゃんと私の部屋。ちいちゃんがしゃがんでいるとおばさんがやってきて言いました。お母ちゃんたち、ここに帰ってくるの？ちいちゃんは深くうなずきました。じゃあ大丈夫ね。あのね、おばちゃんは今からおばちゃんのお父さんの家に行くからね。ちいちゃんはまた深くうなずきました。その夜、ちいちゃんは雑能の中に入れてある干し芋を少し食べました。そして壊れかかった暗い防空壕の中で眠りました。
お母ちゃんとお兄ちゃんはきっと帰ってくるよ。
曇った朝が来て、昼が過ぎ、また暗い夜が来ました。ちいちゃんは雑能の中の干し芋をまた少しかじりました。そして壊れかかった防空壕の中で眠りました。明るい光が顔に当たって目が覚めました。
眩しいな。
ちいちゃんは暑いような寒いような気がしました。ひどく喉が渇いています。いつの間にか太陽が高く上がっていました。その時、
揚げ送りのよくできそうな空だな、というお父さんの声が青い空から降ってきました。ねえ、今みんなでやってみましょうよ、というお母さんの声も青い空から降ってきました。ちいちゃんはふらふらする足を踏みしめて立ち上がると、たった一つの影帽子を見つめながら数え出しました。
一つ、二つ、三つ。
いつの間にかお父さんの低い声が重なって聞こえ出しました。四つ、五つ、六つ。お母さんの高い声もそれに重なって聞こえ出しました。
七つ、八つ、九つ。
お兄ちゃんの笑いそうな声も重なってきました。
と、
ちいちゃんが空を見上げると、青い空にくっきりと白い影が四つ。
お父ちゃん、
ちいちゃんは呼びました。
お母ちゃん、お兄ちゃん。
その時、体がすっと透き通って空に吸い込まれていくのが分かりました。一面の空の色、ちいちゃんは空色の花畑の中に立っていました。見回しても見回しても花畑、きっとここ空の上よ、とちいちゃんは思いました。
ああ、私お腹が空いて軽くなったから浮いたのね。
その時、向こうからお父さんとお母さんとお兄ちゃんが笑いながら歩いてくるのが見えました。
なんだ、みんなこんなところにいたから来なかったのね。
小さいちいちゃんはキラキラ笑い出しました。笑いながら花畑の中を走り出しました。夏の初めのある朝、こうして小さな女の子の命が空に消えました。それから何十年、町には前よりもいっぱい家が建っています。ちいちゃんが一人で影送りをしたところは小さな公園になっています。青い空の下、今日もお兄ちゃんやちいちゃんぐらいの子供たちがキラキラ笑い声を上げて遊んでいます。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
湾きみこさんのちいちゃんの影送りを読ませていただきました。ありがとうございました。とてもね苦しいお話ですし、今ね絵も見ながら絵本を手元で見ていただいていましたけれどもね、時々メモもしてくれていたのも拝見しましたが、どうですかね、友香さん、今聞いてくださってどんな思いでいらっしゃいますか。
もうただただ悲しいですね。
そうですね、
ちいちゃん偉いなと思って一人で。
そうですよね、もうそれの一言に尽きる、本当にその通り。
こんな小さい子が、はい、ね、お父さんと、ね、お母さん、そしてお兄ちゃんと会いたいと思いながら待ってたんですよね。
そう、もう泣き叫ぶでもなく、誰かに頼ろうというのでもなく、
お家に帰って、でもね、分かってると思うんですよね、はい、今の状況でも大丈夫、深く何も言わずうなずいて、でね、空に消えました。
そうです、
ね、会えたのかなと思って、はい、みんな家族をね、お父さんもね離れちゃったけど、
そうです、そうですね、それでもね、会えましたね、はい、
いやー、もう考えさせられますね。
そうですね、今の友香さんの感想を聞いて改めて涙が溢れてきます。偉い、本当にちいちゃん偉いなっていうのが本当に素直な感想だなって思いました。心のこもった感想をね、はい、ありがとうございます。直子さんはどうですか。
悲しいですけれども、
はい
はい、何なんでしょうね、本当に戦いっていうか戦争ってね。
本当ですね、
ちいちゃんが望んでたのは、はい、お兄ちゃんと一緒に鍵送りをね、うん、毎日のようにすること、うん、家族みんなで過ごすこと。
そうです、はい、
それが全然違うところで違う力で失われてしまうって、うん、
はい、
ね、近所のおばさんとか、うん、ちいちゃんを助けたおじさんとか、うん、個々の人たちはとってもつながってて優しいのに、
はい、そうなんです、みんないい人です、はい、
それがねこの戦争っていうか、うん、戦いでもうなくなってしまうっていうか、うん、その全部つながりが切れて切られてしまうっていうのは、うん、ちょっと考えないといけないですね、私
たち。そうですね、はい、ね、本当です、改めて戒めになる本だという感想ですね、はいはい、本当です、もう普通の生活をしたかっただけなのに、こんなことになってしまう、はい、戦争ですということなんですね、はい、ありがとうございます。お二人ともね、とても素敵な感想を言っていただいたんですが、もうね、私が何かを言うよりもとても的確に表せれている、はい、これね、小学3年生の教科書に載っているので、はい、指導案というものをね、たくさん載ってるんですね、はい、なのでその中からこれいいなと思うところがありますので、うん、ちょっと読ませていただきますね、はい、三村図書出版の小学3年生の国語の教科書に掲載されているこの作品ですということですね。で、この絵本には戦争を激しく否定するような言葉は全く出てきません、うん、そうですよね、うん、で、しかし戦争がどんなものかということがしっかりと伝わってきます。友達と家族と戦争について話し合うきっかけになるでしょう。だからね、子どもたちが、私たちもね、そんなことを言いながら戦争を知らない世代ではありますが、私たちの子どももっと知りませんということですね。で、その小学校3年生の子どもたち同士話し合うきっかけになる作品ですということですね。で、家族がバラバラになること、当たり前に普通の生活ができないこと、軽々しく泣けるなどという不謹慎に思えるほど儚く消えた女の子の姿を静かに描いています。シンプルながら強いメッセージを感じられる一冊です。で、この阿満きみこさんご自身は一人っ子でいらっしゃったそうです。で、少女時代は病弱だったということらしいんですね。で、寝ていることが多かったとおっしゃってるんですが、物質的には戦争の最中もあまり不自由のない生活をしていらっしゃったそうです。で、知るはずもなかった満州社会、満州で戦争の間お暮らしになったらしいんですが、実態を知ったのは当然終戦後のことです。で、以来中国の人たちを追いやって自分は豊かな暮らしをしていたという罪悪感を持ち続けていらっしゃったそうです。で、知らないことは免罪にはならない、これちょっとドキッとしますよね。で、知らないということが責任を免れるということではない と理屈ではなくそう思っていらしたそうですっていうこと。だからね、私たちも今知らないっていうことなので、あの知らなくていいっていうことではないっていうことですね。でちいちゃんの影送りでも声高に戦争を否定するのではなく、淡々と少女の苦境を描いたのは被害者のように振る舞うことに対する抵抗があるからかなのかもしれませんというようなことを書いています。でね、これまだ続きがありまして、はい、と太平洋戦争末期にはほとんど毎日日本全土に空襲が行われ、広島と長崎に原爆が落とされました、うん、でちいちゃんの影送りは実話ではないです、うん、フィクションですということですが、現実にちいちゃんのように誰にも気づかれずに亡くなった子どもたちがたくさんいたことは間違いありません、うんうん、そしてその一人一人に家族があり、幼い子は幼いなりに記憶や人生がありました、うん、戦争さえなくなれば続くはずだった未来がその人の命とともに消え去ったのです、うん、本作の背景となっているこの戦争は対象読者の年齢では理解するのが難しいかもしれません、まあ、小学校3年生の子ですね、うん、で今は日本とアメリカは表面的に大きな問題はないですから、まあ、ないかどうか分かりませんけどね、うん、戦っていたと言ってもピンとこない子どももいるでしょう。そういう時に今でも続いている中東やアフリカの戦乱、うん、今はねそれだけじゃありません、他にもあります。で人間というのは時々すごく愚かになって憎み合い殺し合うこともあるのだと説明するのも良いことでしょう。私たちもね、あの、うん、思い返すのもいいことです。そして辛いことにそこで今でもちいちゃんのような目に遭っている子どもたちがいるのだということを、その子の興味に合わせて過去にあったことを学んでもらうのにも本作は良い資料となるでしょうと書いてくださっています、うん、ね、こんな作品を今日は皆さんにお届けいたしました、うん、じいちゃんの影送りを聞いていただきました。ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、ちいちゃんの影送りという作品ですね。いつかは読まないといけないと思いながら、どうしてもこのね表紙のぷっくりしたほっぺの女の子の顔がかわいそうで読めなくて、今日意を決してもう今年は絶対読まないといけないと思って読ませていただきましたが、こんなかわいいほっぺの女の子が悲しむことのないような世の中にするために私たちも頑張らないといけませんね。はい、もう今日聞いてくださった皆さんもそう思ってくださるといいなと思って今日読ませていただきました。ありがとうございました。これからもねこうやってあの自分たちを戒める作品をたまには読んでいきたいなと思っております。ありがとうございました。この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ友香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。